4月7日は FMC 創立記念日ということでご案内しております。1976年の4月7日に活動をスタートいたしましたこの FMC、 創立45周年ということになりまして、45年もの長きにわたって本当にこうご尽力してこられた榎田信右衛門さんに、何かプレゼントをね、いただきたいというようなことをですね、まずのっけから申し上げておこうかなと思ってるわけでございまして、いや別にいろんなものだとかそういったものはいりませんので、ぜひ FMC の、運営募金の方にですねチャリンとお金を入れていただきたいんですけれど、新しく口座ができまして、ジャパンネットバンクのその口座だったんですけれども、これが4月の6日に、銀行の名前が新しく変わりましてペイペイ銀行に変わりました。ペイペイ銀行って嫌な名前ですよね。払え払え銀行みたいな話ですから、嫌な名前ですけども、これいいんでしょうかねこの名前で。それでまあともかくそのペイペイ、まあ口座番号とかは変わりませんし、銀行のその、コード番号というかコードも変わらないので、どうぞそのまま振り込んでいただければFMC の口座にチャリンと入るわけでございます。45年おめでとう。これからも頑張ってほしい。少ないけれどね受け取ってほしいっていうようなお気持ちを今持ってる方たくさんいらっしゃるでしょうね。その気持ちを受け取りたい、キャッチしたいと思ってますということで、1円でも多く銭をね、振り込んでいただきたいというふうに思ってるわけでございます。で今後おそらくですけれども例のですね榎田信右衛門が立ち上げると言われている謎の宗教団体もかですね、これもいわゆるネット上のサロンってあるじゃないですか、オンラインサロンというそれで、その宗教団体が立ち上がる予定になっておりまして、これでオンラインサロンにお金をチャリンと入れればあなたも信者になれるというですね、本格的に銭集めに走り始めたそんな FMC、 いろんな角度で今いろんな人がこう近づいてきましたね。で今本当に今引き寄せ効果を実感している榎田信右衛門さんがお送りしていくこの番組、あなたもね引き寄せられていませんかということで、お送りしていきましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は榎田信右衛門と
ストロンボリマヨとルルイカズミです。
そして FMC 九州は、今日も水前寺サテライトスタジオです。水前寺公園ですね、水前寺公園サテライトスタジオはこの方です。
平井
由
子です。よろしくお願いします。
お願いします。平井さんからもぜひ募金に、ぜひね一声また加えていただきたいと思いますね。よろしくお願いいたします。何かこう
よろしくお願いします。
PR、あそうですか、はい、また気持ちだけでっていうふうにまた言うのかと思ってちょっと期待したんですけど、期待外れでしたね。何ですか。
いや気持ちだけで、いや本当気持ちだけで私はいいと思う。
いや
気持ちだけよろしくお願いします。
気持ちの上に「お」をつけてください。お気持ちだけでっていうことになりますね。よろしくお願いしたいと思いますが、はい、ということで、お便り紹介していきましょう。こちらは、初めていただきましたねこれね。神奈川県大和市25歳大学院生、ラジオネームクラゲ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
QIC の皆様、特に榎田師匠は映画シン・エヴァンゲリオン劇場版をご覧になられたでしょうか。見ました、2回シリーズ完結ということでこれまでの伏線の回収が図られ、ある意味すっきりした展開だったと思います。ぜひご感想やこれから見る人への見どころなどよろしくお願いしますということでいただきました。この番組でこんなトークを展開していいんでしょうか。 いいんですか、ネタバレやりますよ。
普通に
いいんですか、
ね、
ネタバレ
本当に普通に。
もうでも、もう大体見たでしょ、見たい人は。
まあまあ、見たい人はね。
ええ、これから見るやつは、ちょっと中途半端な人だと思いますけど、まあ、ね、どうですか、皆さんはご覧になってるんですか、そのところで。
今回のは見てない。
まだ見てない、まゆちゃんは。じゃあ、それ、これまでのやつは見た、
これまでのやつは見ました。
ルディさんは、
私はまだ一回も。
エヴァンゲリオンって何か知ってます？じゃあ
そもそも歌は知ってますよ。
ええ、残酷な天使のテーゼですか。
そうそうそうそう。
ああ、
そんぐらい。
あ、神話になれですよね。
神話に なりますけどね。
なります、ええ。
神話っぽい話なんですけど、ええ、で、木下さんはどうなんですか。あなたはエウレカのファンですけどね。
エウレカもファンですけど、ええ、エヴァも見ますよ。
あ、そうですか。エヴァも見るんですね。あ、見たんですか、はい、今回は。
見ました。
あ、そうですか。
はい、
どんなご感想を、うん、持たれたですかね、木田裕子さんは。
いやちょっとやっぱ一回じゃ分からんですね、私は。
やっぱそうなんですね。
そう、一回で分からない、うん、結構そういうこと言う人が多いんですけど、
今まで分からない
こと、俺今回ぐらいベタな作品ねえなと思って、
そうなんですね、
もうのっけからもなんだこの ベタベタはと思って、
うん、
まず前半部分が、うん、その、まあ、前回の序破球の球の、うん、その続きですよね、
うん、
で、はい、まあ、逃げ込んできた場所があるわけですよ、うん、でそもう思いっきりスタジオジブリな世界で、実際にスタジオジブリが噛んでんですけど、でそこはその昭和ななんか村みたいなのが、まあ、残されていて、
うん、
そこでその人々がつつましく生活している避難所的な場所があるわけですよ、うん、そこにシンジだとかアスカだとかがいて、
うん、
でそこにそのシンジのかつてその同級生だったおなじみのその中学でクラスメートだったやつらがもうみんな大人になってるんですけど、
へえ、
でそこと一緒に生活をしていくシーンがあって、うんうん、そこにその綾波レイじゃない綾波レイが出てくるんですよ、別なコピーの、
うん、
でそれを別なコピーの綾波レイを一つ軸にした物語が展開していって、
うん、
で綾波レイが田植えをしたりとかですね、
うんうん、
みんなでこうあの風呂に入ったりとかですね、そういうなんかあのどちらかというと本当にあのなんかあの素朴な田舎の原風景みたいなのをこうベースにした話が展開していき、そこから今度は一気にまた変わっていくっていう、まあその二段重ねになってるんですよね。でそこからそのまあ碇玄道のまあ思いというか、やつが何を考えて何をしようとしていたのか、人類補完計画のその先にあるものみたいな、でそれをその、まあ止めなければっていう戦いが展開されていって、さあどうなるのっていう話なんですけど、まあ感想で一言で言えば、
うん、
結局碇玄道の未練なんですよ、
うん、
でそれをその未練を断ち切れないその少年の心を残したまま無口なまま育ってしまった偏屈なおっさんが、うん、ちょっとだけあったロマンスを、うん、もう一度その蘇らせたくて、全人類を破滅に持っていくための無茶苦茶をしていたという息子まで出しに使ってという、
うん、
でそれに対して息子がついに成長して、
うん、
親父との一騎打ちになっていくという筋書きですよ、今回は、
うん、
で最終的にその大人になりきれなかった、うん、その主人公碇シンジが最後には成長して青年になって、うん、さようならっていうことで、もうあの視聴あの見ているその中二病のまんま引きずってきてるようなあのオタクな兄ちゃん姉ちゃんをもう切り離して、俺はもう先行くよっていう、君らまだそこら辺で見てるんだろうけど、俺はもうスクリーンには戻ってこないからね、あばよって言って消えていく映画です。
あんだけこじらせといて、こんだけ
もう何十年こじらせ、だからこじらせんだけこじらせた親子関係をただに俺たち見てただけで、しかもそこの親子関係っていうか、その碇玄道が言ってみれば庵野秀明なわけですよ。で庵野秀明のその屈折した人間模様を俺たちはただ付き合わされただけっていう、
なるほど、ね、
そういう結論で、でもうこれネタバレっていうか、もう絵も出てますから、もう言っていいと思うんですよ。最後はあの山口県の宇部の駅のシーンで終わるんですよ。でそのドローンで撮った映像みたいな感じのやつで、でそこで、まあ、シンジと、最後誰がくっつくのかっていう、 うん、まあこれももう、もういいですね、もうバレてますから、うん、もう、要するにマリとくっつくわけですけど、
そうなん
や、知らない、あ、目の前に知らないやつがいて嬉しいな
全然知らなかったし、そこ、
だからもう綾波にもさようならって言うし、アスカにはアスカは今君は好きな人が今できたよね、だからもう、うん、あのもう僕のことも好きになってくれてありがとう、うん、僕も好きだってさようならみたいな感じですよ、うん、で最後に誰だって出てくるのがおっぱいのでかいマリが出てくるという、そういう
それとも誰も一人でよかった、
結局だからさ、じゃあから マリは何なのかって言ったらこれもみんな言ってることですけど、庵野もよこなわけですよ、庵野秀明の奥さんの、うん、だからまあそういうことで、だから全ての伏線がつながってた、私ずっとそれは思ってたんですけど、なんでマリがいつもあの歯もそうだし球もそうだったけど、夏メロから始まるでしょ、水前寺清子とか歌ってるじゃないですか、はいはい、ね、
急にね、ええ、曲調変わってる、
であれがね、その俺はなんかちょっと気づいてたんですけど、それ何かっていうのは、あの夏メロ好きの変な女の子っていう風に受け取っちゃう人もいただろうけど、うん、あ、俺これはその時代の人間っていう設定なんだなと思って、うん、
なるほど
ね、だから結局碇ゲンドウのその同級生なわけですよ、周りは、うん、でその成長できない状況になっていたという、うん、まあ設定だということがあって、ね、であとは何ですかね、まあ、今回その、大和作戦っていうやつがあって、うん、まあ美里さん一人が操縦する、うん、操縦して突っ込んでいくんですけど、うん、まあ、なんで大和作戦なのかなって言ったらやっぱり大和なのかなと思って、宇宙戦艦さらば宇宙戦艦大和では古代進が一人で突っ込んでいくんですけど、だからそれがやっぱりあのモチーフになってるのか、あとコードネームが39とかですね脳もね、脳もね、なんかね、いっぱいなんかそういうあのなんかおっさんのね、もう結局庵野秀明のね趣味をね完全にこうあのもう炸裂させてるようなもんで、それに付き合わされたあのオーディエンスはたまったもんじゃねえなと思ってムフフと笑いながら見てたんですけど、
もともとの大ファンであるその人たち皆さんはどういう感想なんですか、
どうなんすか、ね、
賛否両論って感じですか、
いやだからその受け止め方はそいつの人生によるんじゃないですか、
なるほど、ね、
だからその本当にあのまあ別にオタクがどうこうっていうわけじゃないけれど、成長できずに男に慣れてない、女に慣れてないっていうか大人に慣れてないまんまずっとなんかこうリアルに人間をと愛し合ったことがないみたいな、なんかこう二次元コンプレックスみたいな人やっぱりいるじゃないですか、でそういった人にとってはすごいなんかあのなんか途中でこう糸を切られたようなあの寂しさがあるかもしれないし、あのまあ、私のようにこう人生経験豊富な、まあそれなりにリアルにいろんな人と出会ってきた、まあ経験豊富なそういう大人にとってはまあうん、そうなんだねっていう、よかったね庵野くんようやく大人になれたねっていうあのまあそういう風な思いという感じだから、私はなんかああ大団円だなと思って、もう全てが丸く収まって終わったなっていうことで、まあある種のこれハッピーエンドなんじゃないのっていうふうに思いましたけど、木田さんどうですかそこら辺は。
いや世界観がいろいろありすぎて分かんなかったんですよ、私最終的に。
あんな単純なのが分からないですかね。いや
単純なのがっていうかほら、一回はほらみんな死んじゃってるわけじゃないですか、
うんうん、
途中、
う
ん、あそこからいきなりまたほら、うん、なんかそういうのがほらスッて入れる人と、う
ん
う
ん、すいません一回みんな死んじゃってるってどこでですか。
なんかみんな、ね、
なんかほらあの戻ったじゃないですか、なんか液体かなんかに。
いやいや、それはテレビ版とかとごっちゃになってますが、前の
あのだからそういうのとかも入ってて、私ほらあの最初からずっとほらその続けてみたわけじゃないからほら、途中途中でほらそういうのも入ってきてるから、だから最初になんか一挙に見ればよかったのかもしれないんですけど、途中でほらあまりにも間が空きすぎたりしてるじゃないですか。
いやだから
基本がね確かにごちゃごちゃ、
そう
YouTube とかでタダで見れるじゃないですか、ジョハキンが。
いやでもそれでもなんかねしっくり来ない。
あ、そうかな。
一回一回が
しっくり、
俺はまあ今回は まあまとめたなと思って。
もう疲れちゃった。長いですよ。長いですよ。上半ぐらいでも疲れちゃって私もう
見る。ああ、そうですか。
もういいかなと思っちゃって。
いやもうこれでようやく終わらせてくれるかと思ったんで、まさかもうやらねえだろうという。うん、
やりそう。
ただまあほらね、次はもうね、仮面ライダーですから、うん、庵野秀明は、うん、新ウルトラマンの次は新仮面ライダーになってるので、その後どうするのかっていう話があるんですけどね。
また戻ってき
て、まあまあともかく
今回ですよ、
はい、
同級生出てきたじゃないですか、
長原とか出てきますよ、
はい、で彼たちは成長してる時代じゃないですか、
はい
はい、で新次君とかは昔のままなんですか、そこのギャップは何なんですか。
私、いやだからちょっとよく分かる。だからほらそこはその
違う世界なんでしょ。
そうだから、その時間軸が変わっちゃってるわけですよ、そこは。
そうでしょ。だからそういうのも難しすぎてですね、やっぱ
り。ああ、まあそこら辺はまあ分からないと。
まあね、確かに。
それは
もう今だからしょうがないかなとは思うんですけど、裏世界とかなんか。
そうよ。だって今回マイナス宇宙まで行ってるものだって。
そう
。宇宙まで行ってた。
もうだから。
マイナス宇宙ってなんやみたいな。
で途中でほらもうなんか聖書に出てくる言葉がいっぱい出てきたりするんで、あれがねまたね一種のレトリックでね。すごいだろうって言い出してるような、まあまあところで、まあでもまあ僕は悪い作品ではないな、俺はもう一回見てもいいなと思ってるぐらいで、ただ私今回最初は東宝の大画面のやつで見たんですけど、いいなと思ったんですよ。その後IMAX で見たんですよ。で IMAX はなんかね解像度が悪く感じて、なんか IMAX で見る必要ないですよ。東宝の TCX、でどっちも500円高いですけど、TCX の方がいい気がしたけどな、という普通のスクリーンでは見てません、はい。3D は夜から見ないんだ、続いてはこちら、宮城県仙台市54歳会社役員、ラジオネームネオパン、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
意を決して没覚悟の初投稿となります、現在54歳、リスナー歴はまだ浅く3年ぐらいの新参者ですってことでいただきました。ネオパンね、ネオパンって名前なんか分かりますか、意味が。フジテレビの女子アナじゃないですよ、パンがつきゃいいっていう問題あるじゃない。ネオパンって分かる人がやっぱね、分からないですよね。
なんすか、
富士フイルムの白黒フィルムですよ、ネオパンは。
ネオパンって言うんですか、
ね、ネオパン400とかね、ネオパン100とかね、
あ、ネですか、
ね、ネオパン、ネオ、新しいパンクロームのネオパン、私はかつて高校時代映画研究会に在籍して、8ミリの短編映画をシングル8で撮っておりました。文化祭や体育祭など学校行事の記録などはとりあえず出来上がるのですが、ドラマを撮ろうとすると何かしらトラブルに見舞われ、スケジュールが伸びきってしまい、次第に制作するモチベーションとかテンションが低下、結局完成に至らないという残念なケースが毎年発生していました。あの時撮りっぱなしだったフィルムが数本押し入れから出てきたのですが、もう現像してもダメでしょうね。やはりプロとアマチュアの違いは必ず完成させる、あるいは中途半端で諦める。だからプロが、まあ、必ず完成させる、アマチュアは中途半端で諦めるの違いかもしれません。なことないですよ、プロでも諦める時ありますからね。その点やはり榎木田師匠はプロだと思います。大事なことなので2回言っときましょうか。その点やはり榎木田師匠はプロだと思います。榎木田師匠はプロだと思います。ぜひ新同盟公演撮ってください。嫌です。ということで、いただきました。シングル8、まあ、富士フイルムが出していた企画がシングル8ですね。でコダックと桜カラー、後のコニカがやっていたのがスーパー8という企画がありまして、それぞれ互換性はないんですけれど、現像すれば同じ8ミリフィルムになって出来上がってくるんですけど、シングル8とスーパー8を混在させますと上映の時に面倒が起きます。いちいちフォーカスをいじらないと ベースの厚さが微妙に違うというね、そんなことまで語る必要はないかもしれませんけれども、8ミリのね、映画という。8ミリってどうですか、見たことあります？8ミリビデオじゃないですよ、フィルム。
生では見たことない。テレビに映ってる8ミリを見たことない。
こう部屋を暗くして、こうお父さんが今から上映するぞとか言いながら、こうカタカタカタカタカタって、
生ではない、
ない。ケイコさんあれですよね、あの活動大写真の頃から見てらっしゃる。
ないです
活動大写真、
こうまだサイレントの頃からね、弁士がこう語っていたっていう、
やめてください。
まあ、私は もちろん8ミリはずっとやっていた。だ最初に、8ミリのカメラ回したのが多分、5歳か4歳か5歳ですよ。
お金持ちしか持てないんじゃないですか。
金持ちではなかったですけど、うちの親父はそういうのが好きだったので、まあなんか、なんかそわそわしてんなって言ってみると、見たことのないカメラがそこにありましたね。だからその最初の頃は、このシングル8とかスーパー8っていうのが出る前はダブルっていうやつがありまして、もう何の話してんだか分からないと思いますけど、16ミリフィルム、16ミリ映画で使う16ミリフィルムを使って、それを往復で撮るんですよ。行って帰りって、その片面ずつ映していくんですよ。
それで16ミリになるんです
かね。でそれをね、16ミリで撮ったやつを、それをね、幻想するときにね、真っ二つに切るんですよ、縦に。すると8ミリになるじゃないですか。でつないぐっていう、これがダブルっていうやつで、そのカメラもうちありますよ、まだゼンマイで回すやつで。その後にうちの親父はスーパー8じゃない、シングル8になって、で Z800 っていうカメラを持ってて、で私がその親父をついに高校の時には追い抜きまして、高校の時に ZC1000 っていうやつをですね、富士川シングル8で一番高いやつを、未だに持っておりますけども、これを、使っていろいろと撮っていたということで。ちなみにフィルムが出てきたということですが、現像できる可能性ありますよ、これ。綺麗なカラーバランスで出ることはひょっとしたらないかもしれないですけど、映像は出るはずです。詳しくはレトロトッキというお店がありますので、レトロトッキで、検索してください。多分1本3000円ぐらいかかると思います、現像。高いですね。
もうでもそれでも思い出がね、蘇るんであれば、
ちなみにでも1本ってどれぐらいの尺取れるか知ってます？フィルム1本
120分。
ああ撮れたらいいっすよね。ちなみに通常の映画っていうのは1秒間に24コマなんですよ。で8ミリに関してはそれよりもちょっと少ない16コマっていうのが標準になっていて、で24コマでも撮影が効くんですよ。でほとんどの人16コマで撮ってたと思うんですよね。16コマで撮るときにシングル8だと映せるのが3分20秒です。で24コマだと2分40秒だったと思います。撮れるのが、だから NG とか出すともうみんなの怒りがもうすごいですよ。おいおいやめてくれよみたいな感じで、それでフィルム1本当時で、1本多分700円か800円したと思います。それに現像代が乗っかって、現像代がこれまだ安かったですよ、それでも5、600円だったと思いますね。で富士のシングル8は当然富士フィルムなので、まあ日本全国どこそこ の, そのカメラ屋さんに現像を出せばできるんですけど、その桜カラーはもういち早くスーパー8から撤退して、コダックだけになったんですよ。でコダックのフィルムがこれが大変で、コダックのやつには2つ種類があって、エクタクロームというのとコダクロームっていうのがあるんですけど、これエクタクロームはまだ良かったんですよ。コダクロームで撮ったらもう大変で、後半は現像は香港まで行ってました。カメラ屋さんに現像お願いしますって出すと、それが東京の東洋現像所ってところ、今の今近に集められて、それがもう今近もやらなくなったんで、結局香港まで行って、で最後はハワイじゃなかったかな、なんかそんなですよ。で今は今どうなのかな、フィルムの形式によってはやれるものとやれないものが多分あると、多分その コダクロームみたいな、いわゆる外式って言われるやつなんですけど、外式はちょっと無理なんじゃないですかね、うん、ということで、いいですね、やっぱフィルムのものっていうのは、うん、まず今ビデオだとテロップっていうのが簡単に入れられるわけです、うん、今は、うん、で字幕だとか、
はい、
8ミリで字幕入れるっていうのはもう大変なんですよ。
入れれるんですね、そもそも
入れようと思えば、まず普通に映すじゃないですか、何かこう人間でも何でもいいですけど、映したやつをフィルム巻き戻すんですよ、
うん、
でここら辺だなっていう、そのどの何を映したかを全部その細かずで判断しなきゃいけないんですよ、うん、でそのカウンターにその何個もあってのが出るやつ、デジタルで出るんですけど、それは出るやつはいいんですよ、ただそれ出るやつはもう高級機で、
うん、
でそれか巻き戻して、でそこでその字幕をそのまあ光らせるんですよね、うん、白く、それをまあ二重写しするんですよ、
うん、
そうすることによって字幕と重ねるという、
ね、
でそういうようなことを若い頃にまあ散々やってきたのが榎田新右衛門であり、うん、庵野秀明もそうなんだけど、まあ庵野秀明が俺より2つ上だってなんだから、まあ、ほぼほぼ同時期にやってるんですよ、
うん、
であっちはほら大阪で大芸大でやってますから、
うん、
俺で大根フィルムとかでいろいろやってるじゃないですか、うん、我々だって相当なもんだったんですけどね、
うん、
ただ九州のど田舎にいるとハンデが、まあ、ありますよ、やっぱりもうメジャーになれないという、うん、その頃に撮っていた青木君っていう熊本西高の彼と川北君っていう、うん、同じく熊本西高で今、うん、熊本を代表するグラフィックデザイナーですけど、で3人揃って大学落ちましたけどねでこの、まあ、そういうやつらともうしょっちゅう映画を撮っていて、
うん、
特に彼らがその監督したやつなんかでは本当に面白いものがあって、ちょいちょいこの番組でも話したことがありますが、007殺し屋より愛を込めてっていうわけのわからないものを作ってですね、うん、で天草の海でちょっとどんよりとした海なんて、そこからタキシード着た男が海から上がってきて、うん、ジェームズ・ボンドって出てくるんですけど、うん、ただの高校生なんですけど、ね、そういうのとか
楽
しい、いや楽しいんですよ、
うん、
だから例えば熊本 そのアーケード街上通りというところで、うん、まあ、銃を持ったのが8人ばかりいまして一斉にぶっ放すわけですよ、でモデルガンですけど、で今みたいにほら今エアガンじゃないですか今の主流は、その頃エアガンとかじゃなくて本当にモデルガンだったんで火薬使うんですよね、でまあ、マズルフラッシュっていってその銃口から火も吹くんですよ、なので、まあ、非常にリアルなんですけど、それを用いて一斉に銃撃戦をやるわけですよ、日曜日の午前中に、で今だったらすぐに警察に通報されてえらいことになるんですよね、でまたはもう SNS で投稿されてですよ、あっという間にもうバカッと出現になっていくわけですけど、それがまあ当時はまだ許されたというか、許されたかどうかで、黙認されていて、それでこうそれをこうカメラで3カ所ぐらいから撮ってるんですよ、うん、同時にでダーって打ってこうあの血を入れたビニール袋をこう握りつぶしてブシュッとかやって、それでカットがかかったら一斉に逃げるっていう、そういうのとかをこうやっていた時代がありましたね、まあねその無声映画の頃から女優として活躍している木田優子さんは、京都の撮影所で、番妻とかと共演なさったというふうに聞いていますけど、どうですか。
あ、バンツマって誰ですか。
え、坂東妻三郎です。坂東妻三郎です。
坂東妻三郎
知らないですか。息子は田村兄弟ですけど、
あ、
田村貴弘、
顔が出てこんですけど、
田村貴弘、田村正和、田村亮、
田村亮ですよね、はいはいはい、
そのどうですか、オロチとかに出てたっていうふうに聞いてますけどもね。
オロチ
っていう、
オロチって、
いや、そういう、
オロチって何でしたっけ。
そういう作品があるんですよ、バンツマの代表作で。
そうなんですか、いや全然わかんないですけど、はい、
私も日本映画史ならちゃんと授業できるぐらいに私知識がありますから
無声映画なんですか。
無声映画です。まあまあ映画、まあね、まあ FMC も今さらにまた機材が増えまして、 そこにあの無造作にカメラが置いてありますけど、
すごいね、量が、
あの 4K であの普通に映画が撮れる状態に完全に今なっていて、まあそうですね、クレーンもあるしドローンもあるし、
お前ですね、
何でもあるんですよ今。なんか
もったいないですね、生かさないと、
今 その上にあるあのカメラと、あとそのスタビライザーも超巨大スタビライザーが今入りまして、すんげえ重たいんですけど、今すごいことになっております。映画を撮りたい君、 FMC に入って映画を撮ろう今実は短編はちょっと進めようとしていまして、最近榎木田新右衛門が突然なんか知らないけど占いの人のツイートをリツイートしてるけどこれ何って思ってる人いるかもしれませんけど、それが今後化けますので、化ける予定で今企画を進めてますんで、おそらく梅田の、駅前ビルのどこかでロケが行われると思いますけどもね、だから新同盟公演は撮らないと思いますけども、でもどうですか皆さん、なんか映画とか撮りたいとか出てみたいとかっていう、そういうなんか、ルルイさんだったらどういうのやりたいですか、もしスタッフをやるとか、あるいは女優よっていう。
いやちょっと女優は私は影です
いません今一瞬私固まってしまいましたええいや十分キャラ立ってますからね
ちょっと日傘さす人とかこう、
女優さんに
ああびっくりした俺一瞬なんかレースクイーンをやろうとしてるのかとちょっと
なんでですか。
いやそれはすごいなとちょっと思いましたけれどね。まゆちゃんどうですか、なんかやりたいこと。
村人 A ぐらいで、
村人 A を、じゃあ主人公を村人 A にします、ねで元女優のキラレクさん
何ですか元女優って。
いやこう今まで演じられた中でこう印象的な役って言ったらどんな役がありますか。
何もやってません、はい、何もやってません。
あるじゃないですか、あなた、あなた映画同盟公演で非常に重要なセリフがないのに重要な役をこうかっさらう役持ってやってるじゃないですか。
あれが重要ですか。
こうね、キャッチボールしてる作業員の球が冒頭ですっぽ抜けた球をガチッと片手でキャッチして投げるっていう爽やかな役をやってますよね。まさかね、
あれはカウントにならんすよ。
まあ、見た人はどれだけはいるか分かんないですけど、キャッチボールやってる人間って実は同一人物なんですよ投げてるやつとその受けてるやつは両方ともエアポート成田なんですけどね、完全に合成なんですよね。
すごい、
でそこでボールがすっぽ抜けるのもまあまあ合成なんですけど、で、まあ、そういうようなこともありましてね、まあまあいろんなことがある。まあ映像作品作るのは楽しいのでぜひ皆さんもねやっていただきたいと思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介していこうと思っております。一旦 CM です。
もう自分の気持ちに嘘はつけないよ。君が好きだ。君が欲しい。
直樹。嘘。直樹と小一郎がどうして。
小一郎。
直樹。
小一郎、死ぬんじゃない、頑張るんだ。
衝撃のラストシーンが待っている。ドラマアナルズ最終回、今週火曜10時。
この公園って何て言うんです。
同盟公園。
同盟公園。
仕事がなくて困っているおじさん戸田哲夫、残念だけど40年後の僕の姿です。子供の頃はもっと元気があったんだけど、今は見た目通りの冴えないおじさんです。
戸田さん、ここが大事なところなんですよ。誰に連れられてきたのか。
大人っていろいろあるんですね。辛いことや悲しいことを溜め込んじゃって大丈夫かな。 この物語は子どもの頃に置いてきてしまった心の忘れ物を公園に居合わせた人たちと一緒に探すお話です。ちょっぴりおせっかいだけどちょっぴりハートフル、あったかい気持ちになれる映画です。
世界のファッション、タマキン。
スタジオではまだエヴァトークが続いてるんですけど、榎田信也門はすでにエヴァではなくて、ゾンビランドサガリベンジの方に私は映っておりまして もう楽しみですね。第1話も面白く拝見いたしましたけどね。来週は FM サガのスタジオが出るというリアルに描いてますよ。FM 佐賀のスタジオにはですね、壁にですね三角形の横一本のね突起があるんですよ、当たると痛いんですよ。
そんな凶器みたいな、
それがちゃんと描かれてるんで、でマイクが AKG のあのマイクを使ってるんですけど、あのマイクが使いにくくてですね、FM 佐賀のそういう話もいつかできるかなと思いますけど、続いてお便りはこちら。島根県松江市からいただきました。31歳アルバイト、ラジオネーム大和しじみ。
ありがとうございます。
飛沫防止ということで、飲食店だけでなく例えばラジオ各局のスタジオなどもアクリル板などを設置しています。テレビでも出演者の間にアクリル製のついたてで仕切っているのをよく見ます。 FMC ではどういう対策を考えていますかということでいただきました。もう一言で申し上げます。換気です。これ換気です。換気扇ずっと回してます。うちは換気扇今3台回している形 でこれでここ陰圧と陽圧ずっとこう一応頭の中で考えてやっていて、これでもちゃんと基本人間の息っていうのは、まずこれもう分かりきってることなんですけど、ジェットみたいに吹き出す息、その中に飛沫が入ってるわけです、で比較的重たいやつはスッと下に落ちるんですよ、でこれはまだいいんです。これせいぜい飛ぶとしても2メーターいくかいかないか、で特にこの FMC スタジオの場合はマイクの前にポップガードってやつを結構うちで大きめのやつつけてるので、それに向かって喋ってますから、これがほぼほぼマイクのそのマスクみたいな形になっていて、その唾だとかそういう飛沫がほぼほぼここでキャッチされるんですよ。で問題は何かというと、この浮かび上がる、なぜ浮かび上がるかというと、体温で暖かくなってるからなんですけど、しかも飛沫が非常に小さい、もう蒸気みたいなやつなんで、これは浮かび上がった状態で上にこう漂ったりしますね。でこれが一番の問題なんですよ。でそれをいかに吸い取るかっていうのが重点的な、その対策になっていくんですね、飲食店の中でも。でそれのための、換気扇がうちは回っているので、大丈夫でしょうということが一つ。それと例えば月テレでやってる大石ちゃん自由自在に関しては、つけたくないんですけど、フェイスガードっていうかマウスガードをつけて喋ってるんですね。これ何の意味もないんですけど、音がこもるだけで何の意味もないんですけど、映ってるの見るとね、なんか密じゃねえのとかなんとかって言ってくるやつが絶対いるんですよ。それに対する暴力というか方便です、これは。で本来はこれもう時期もう やらないモードにしようかなと思ってるぐらいで、うちの場合はですね、映像で見ても大体わかるんですよ。大体もうすでに1メーター半ぐらいは離れているんですよ。しかも大体直角に構えてるので、お互いのがこう、ルルイさんと今マイちゃんは、飛沫が飛び交ってます
これガードしてくれ
ない。そこの真ん中についたてがあってもいいかもしれませんけど、ついたては何の意味もないですから。あれはその本当にジェットみたいに吹き出すやつと、その下に落ちるやつだけを止めるんですけど、回り込んじゃうでしょ。だから全体的に仕切って、そこにそのもう空気の流れを完全に遮断するのであれば、もちろん効果があるんですけど、申し訳程度に飲食店でテーブルのところにさ、高さ50センチぐらいのついたてが置いてあったりするじゃん。あれ何の意味もないじゃん。 あれ、あれならさ、どうせならもうあのアクリルじゃなくてなんか屏風かなんかにして絵でもこう絵とかメニューでも描いといてくれた方がまだよくて、隣の人の顔見ないで済むじゃない、うんうんうん、でその方がいいのに、うん、なんかあの生地あの透明にしてるもんだから、うん、なんか何なのこれはって言いたくなるんですけど、うん、なのであのうちはまああの固くなに、そういう風な方針でいくわけです、うん、ということで、まあ、平井子さんは今なんかあの隔離されてるそうなんですけどいかがですか。
隔離されてるのどういうことですか。
なんか今あのなんかイギリス型にあの罹患してる
かかってません。あ、そうですね、健康です。
ああそうですか。
超健康です。
ああでしょうね。
何ですかその
でしょう
ねでしょうねってな。
いやいやいや
増えてきてるんですよね、九州の方もなんか人感染者が。
まあ増えるでしょうそり
ゃ、うん、的に沖縄がね、多いんですよね。
ああ、うん、あだって俺はもうなんかもう守ってないでしょう、まともにその、うん、あの、うん、ね、でしかもやっぱり思うんですけど、これあの先週のあの QIC のパラキル、うん、すんごい反響なんですよこれ、
うん、
これが黒門市場だっていう発信源黒門市場だ説っていうこれがもう あまりに説得力があるっていう話で、まあ、黒門市場はどうか俺も分かんないですけどそのなぜ日本人が COVID-19 で死なないのかっていう、
うん、
今死んでますよもちろん死んでますけど、まあ、言葉本当にあの私選ばずにあえて申しますけど、ビビたる数字でしょ、
うん、
これがほら毎日1万人死んでますとか、うん、2万人死んでますとかやばいですけど、うん、その死んでないじゃないですか、うん、で、まあ、かかってる人が何大阪で何百人とか、うん、ね、その言ったとしてもですよ、あれは陽性ってだけでしょ、だって、うん、だから全然あの熱も出てませんけど PCR 検査やりましたら陽性でしたとかっていう人もいるわけでしょ、うん、で、まあ、その中でその重症化する人も当然その時分母が増えれば当然増えるわけだから、うん、で何が問題かというと、そういうのを受け入れる施設を減らしちゃったやつがいるわけですよ、大阪の場合、ね、あの一番偉い兄ちゃんが、あの今や吉村新喜劇と言われている、で彼が減らしちゃって、減らすつもりなかったとか、なんかいろんなこと嘘ばっかり言ってますよテレビで。で結果的に何が起きてるかというと、ざっくり言うと彼が減らしたんですよ、まず施設を、そして人間を、で給料まで下げてるんですよ。
うん、
で今どうしてるかっていうと、ものすごい勢いで求人を出してます、
うん、
大阪府だとかが、うん、全然来ないんですよ。
うん、
なぜか給料安いから、
うん、
安くしちゃったんで、で急に上げられないんですよ給料、
うん、
なんで下げたのかになっちゃうじゃないですか、
うん、
なのでそのままのベースでやっちゃってるから人が集まらない、うん、だから来ないですよ、うん、で増やせない、中途半端な規制をやってるもんだから、それは移る人出てきますからね、うん、だって飲食店だけを悪者にするのもどうかなとは思いますけれど、うん、飲食店やってますからね普通にね、
うん、
今8時で終わりだけど、うん、この間まで9時で終わり、
うん、
だって9時過ぎてからお初天神だわ、阪急東通りだっつってごった返してたですよ、
うん、
それでそういうあの店とか、うちはあの朝4時までやってますとかっていう店とかがあって、うん、そういうところに喜んでえのきだ新右衛門が入りに行くわけですよね、うわー密だねとか言いながら何にも私気にしてないですから、うん、普通にこう美味しくあのお料理に舌鼓を打ち、うん、お酒を飲んで帰ってくるわけですけど、何ともないっていうことになっていくわけで、うん、まあその中でその何ともなかったっていう、いや抵抗力のちょっと弱まってるやつとかは、まあ、かかりますわねそれはね、うん、当然風邪っぴきになるでしょうという、うん、というふうに私は思ってるわけで、なので、FMC のスタジオにアクリルのついたてはいりませんということです。続いて静岡県島田市からいただきました。60歳ラジオネームのぞみかなえたまえ、
ありがとうございます。
今週は引き際を取り上げる、まあこれあの後で C 枠でやるんですけど、
うん、
私にはドンピシャのタイミングと思い久々に投稿しますということでいただきました、うん、今年3月末に定年という満期が来たのを機に退職しました、
うん、ああそう
なん、職場には再雇用制度もありましたが、これまで散々システムがおかしい古いと文句を言い続け、ほとんど改善されず 悪化する一方の職場に未練はなく、
うん、
再雇用では今度は従属するしかない立場になるので辞めました、
うん、
本来の仕事に対してはあまり才能がなくても私は周辺の環境や管理には秀でていたようで、かなり重宝がられて引き止められもしましたが、退職金をせしめて今月自由になりました。あ、そうですか。
いいですね。
退職金をせしめたという、ね、いいですね。FMC では募金を募っております。
そっち。
周囲には再雇用で働いている人もかなりいましたが、アナログのレトロなやり方や、上から言われるままの管理はアウトだろうと思っています。幅広い情報や最新技術を知らずに仕事をする人、感情や損得で仕事をする人は現役世代でもとっとと引退して世代交代しろよと思っていました。しかしそういう人が昇進していつまでも偽り続けます。なぜならトップがそういうタイプだからで、情勢が見えてないからです。引き際は大事だけど、わきまえてほしい人は全くわからない概念のようです、ということでいただきました。
すごい、なんか素晴らしい。
まあ実際そうですね、日本ね、まあもちろん他の国だってあるかもしれないですけど、とりわけ日本っていうのはその仕事ができるとか、管理能力が秀でてるとか、そういう何かこうすごい要素があってだから任せたいっていう人じゃなくて、まあわりかしあの凡庸で、凡庸だけどすばしっこくて、いわゆるよいしょがうまかったりとか、まあそのなんですか、調子がいいとか、そういうような人なんかがスーッと上の方に行ったりで、で結果例えば仕事ができるその部下がいたとしても、君そこまでやんなくていいよみたいなところがあったりとか、やりすぎだよって言っちゃったりとか、あるいはなんかこう意欲をそぐ何かがあるような気がするんですね。
そうです、
ええ、本当に、なんすか、あのまいちゃんなんか今すごいあの実感何かいろいろとあの環境の変化があるっていうふうに僕も伺っておりますけどもね。まだ変化はこれからですか。
これからです、
ね、これから、あ、なるほど。まあ、あの今ね会社をたくさん経営している木田英子さんは今経営者の立場からね、今経団連の何か委員をなさっているという聞いておりますけども、
何ですか経団連。
経団連
知らないし、
どうですか、自分にとってその会社というものの、その上司であるとか経営者であるとかにこう対して物申したいことっていうのは、あるやに伺っております。いかがですか。
いや、 やっぱり 人ですよね。仕事って
仕事は人であると、
仕事内容は後、
まあ、確かに犬や猫ではないと思います。
そういうことじゃなく、
猫の手も借りたいって言いますよね。猫の手借りても仕事なかなかうまくいかないので、やっぱり人だと思いますね。
だってあの別にほら皆さん何ですか、あのほとんどの人があの好きな仕事じゃないと思うんですよね。
ほう、
夢を叶えている仕事って本当少ないと思うので、仕事を乗り越えるのはやっぱり、なんですかね、あの、嫌な仕事でも周りの人が助けてくれたり、ちょっとしたあの一言、なんか声かけとかそういうので全然違う。あと、コミュニケーションですかね。
ああ、僕はちょっと、意義がそこにありますね。
なんですか、意義って。
いや、そんなね、コミュニケーションだとか、そんな一言なんていうもんじゃダメですよ。
どういうことですか。
給料です。
確かにそれ給料が一番ですよ。
給料が多かったら嫌な仕事だってやれるわけですよ。
そうですよ、そうですよ。
給料をねもらってても、それを身に見合わない仕事をしてる人っていっぱいいるんですよね。
だからそこよ。だから見合わないっていうんじゃなくて、
給料が高ければいいでしょ。
そうだから、あの今例えば20万もらってますと、で20万に見合わない仕事をねしてるっていうのはもう不満が高まっていくわけですよ。じゃあそうなの、じゃあ明日からさ50万でどうって言われたら、やりますっていう、やっぱ変わるわけですよね。だからやっぱその労働に見合った対価っていうものがまず一つそのバランスとして重要だと思うんですね。でそれとそのやっぱ人事ですよ。今この話にもあるように、その あの能力のある人間をどこに据えるかっていう、うん、そのそれをじゃあ誰が決めるのか、うん、それはあの例えば経営者が決めるのか、なんか人事課みたいなところで決めるのか、うん、まあ、会社の組織によってね、組織の大きさとかによってだいぶ違うと思うんですけど、うん、それのその採点の仕方、査定の仕方っていうのがどうなってるのかとか、そういうのがこうある程度透明化されてるならまだいいんだけど、大体、うん、まあ不透明じゃないですか、そんなものっていうのは、うん、でわけのわかんないやつがなんかこうあいつ あの人がやってると話全然動かないよねみたいな、うん、そういう上司がいたりとか、うん、なんかやっぱその現場の意見ってあるじゃないですか、うん、そのそういうのをこう吸い上げるシステムとかっていうのが、うん、まああるかないかって、まあ、ない職場の方が多いでしょうね。
そうですね、
だからそこら辺はじゃあやっぱね、組織が小さかったら小さかったなりに経営者がやっぱそこを敏感に汲み取らなきゃいけないし、うん、でかい組織であればそれなりにその各部門ごととかに経営者はラッパとかスッパをね、うん、その忍びのものをね、うん、あの仕込んどいて、そこから情報を上げるような何かがやっぱ必要だと思うし、うん、そういうのってほぼないですからね、うん、で俺は時々何サラメシとか見てると、うん、サラメシで話をするのもどうかと思うんですけどなんか、社長のサラメシみたいなやつがあって、うん、この会社では社長が1ヶ月に1回自分で料理を作っていますみたいな感じ で社員と一緒にこう、社員うまいかいとかっつって、うまいですねとかっつって、なんか多分あれが嫌でっていう会社もあると思うんだけど、うん、でもなんかそういうような何かしらこう社員の生きた意見を汲み取ろうとする努力をしてる経営者もいるじゃないですか、うんうん、でそれがどういうふうにして発露してるかどうか分かんないですけど、うん、そういうのがまあ、バランスよくできてりゃ一番いいんだろうなとは思うんですけど、うん、やっぱそうね、その不満、それぞれの不満っていうのが絶対あるんで、うん、それをいかに吸い取るか、それをこうで、それが本当に組織のためにプラスになるのかならないのかっていうのを判断する、うん、ちゃんとした目っていうのを持っておかないと、うん、まあ無理ですよ、組織というのは、うん、なので、そういった点で言うと、本当に榎田信右衛門さんの卓越した、このちっちゃな組織を45年も率いているという、
そうですよね、
数々の谷あり谷あり、うん、
谷
あり谷あり開口あり、マリアナ開口並みのどん底も経験してますから、その上で今ようやくちょっとした山をね、本当に大阪の天保山のようなね今山をようやく見つけたという、ところで、今後は生駒山ぐらいの山にしていきたいなというふうに思っているところなんですけど、まあまあ今までで何かこうどうですか、その会社とかそういう組織にいた中で、まあ、今も含めて何かこうそういう「なんだこれは」っていうさ、頭に来たこととかそういうのはありませんか、何かそういうトラブルとかも含めて。ルディさんなさそうですよね、なんかね。
その別に順風満帆じゃないですけど、
なんかいつも押し切ってなんか全部全部上司すらなんか潰してきたみたいなな
んかそんなことないですもうちょっと従順な社員として、
私の後ろには草も生えないぞみたいな感じのすごいなんかものを持ってる気がするんですけど、
いや
そんなことないですか、
従順な社員を、
従順な社員を、
はい、
本当ですか、
はい、
演じたんですか
演じてないですよ、ちゃんと素で
ああ、こうよほど上司が屈服したのか
もうかしこまりました、かしこまりましたって
上司が
私がちゃんと、
木下さんはなんかもうしょっちゅう会社で、大トラブルを大立ち回りをなんか展開して、なんかもう何人か殺してるそうなんですけど、
いや殺してはいないですけど、
あ そうですか、どうですか、はい、なんかそのトラブルは、
トラブルっていうかもう免疫と抗体できたんで大丈夫です、
免疫と抗体とっていう、まあ、だいたい同じようなもんだと思うんですよね、
すごいですね、
ああということは鈍感になってるってことですね、
なんかもう
違います、
あんまりこう感情を出さないというか、
そうね、免疫ができるんだったらもうね、免疫がないからこそ、はい、なんですか、
何でしたっけ、
何でしたっけ、あれは知らねえよ、
横文字、マウント取る人がいるからですね
横文字マウント取る人がいるんですね来ましたね、横文字マウント
カタカナ
言いたかったんですよ。カタカナ。
カタカナでもいいですけどね。カタカナマウントでもいいですよ。そうですか。ねえ。
もう本当に、本当、マウントを取る人がいるんで、その対処法が。
ああ、うん。まあ、マウント取るやつにはマウント取り返せばいいだけの話なんですけどね。
どういうことですか、マウント取り返す。
あっという間にマウントを逆マウントを取るというね、プロレス技では簡単ですよ。コロって回ればいいんですから。それぐらいのものでございまして、私、マウント取るやつを潰すのはめちゃくちゃ得意ですからね。
もう、
まずマウントを取らせておいて、ははー、こいつの力はこういうことねっていうのを見切ったところで、スッとそこから、まず褒め始めて、相手の、油断をこう、油断させておいて、そこで一気に、これ、ご存知なかったですか？これ。あ、すいません、知らなかったんですね。申し訳ないです。そうなんだ。あ、すいません、なんだ、俺知ってると思っちゃって。とああそうなんだとかって言って相手 のプライドをズタボロにするっていう
大変得意です。それは師匠が知識が豊富だからでしょ。
はい、そうです。
それはできないですよ。
そうですよ。
それはできないですよ。
だからみんなもね、みんなも頭よくなればいいんだよ。俺みたいになればね、マウントなんかへじゃないじゃん。
解決になってないじゃないですか。
いやいやいや、どってことないですよ。いや、だからね、逆にね、無知な振りをするっていうのが手ですよ。あ、そうなんですか、そんな知らなかった。僕は全然知らなくてとかって言って、この手もよく使うですね、私ね。もう120知ってんですけど、120、200知ってんですけど、ゼロしか知らないという、ふりをして、で、散々相手の情報を引き出して、あ、こいつなんだ、85しか知らねえじゃねえかと思って、途中から実は100を出し始めるという、そういう、いやらしいですね。
すごい。それちょっとなんか1年半ぐらい前に教えてほしかったな。
ですか、江ノ木田信也もマウント塾っていう、
いいですね、
あなたもマウントを取ってみませんかっていう、
やだ、
これいいかもしれないな、マウント塾。
いや、絶対なんかね、放映したらバズると思います、ね、
とりあえずロゴはなんか富士山のロゴから、ね、マウント塾っていう、
怪しそう、
そっちマウンテンだろうって話なんですけど、ということでございまして、そうですか。でも望みかなえ玉江さんはこれからどうなさるんですか ねなんか新しい展開は何かあったら、ぜひまた教えていただきたいなと思いますけどね。うちの、熊本のスタジオにも来ていただいたことがあります。
そうなんですね。
それと、神戸ミーティングにもお越しいただきましたんでね。
ぜひなんかお会いしたいですね。
面白い方ですよ。あれ、新鍋スタジオで、あれ、2時間ぐらい私、語り合ったことがありますけどね。2時間、そんなもんだったと思うけどね。面白かったです。またぜひ新しい情報をお待ちしております、ということで一旦 CM に行きまして、この後は、本寸法で引き際を語ってみたいと思います。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
世界のファッション玉金。
パラキルでございます。今週のテーマは日本の引き際です。これ常々思うことなんですけど、日本人って本当に引き際が悪いなっていうふうに思うんですね。その引き際って何かっていうと、まあ例えば戦とかそういうのも含めての引き際なんですけど、いや日本人って潔いですよっていう人がいるんですよ。最後になったらね、殿様も腹かっさばいて、ね、命を投げ打って終わらせようとするっていう、立派ですとかって思う人がいるかもしれないですけど、俺最悪のケースだと思うんですよ、それ。もうちょっとそうなる前に引き際があったろうっていうふうに思うんです。
その前に
うまい落としどころを考えようや。だから結局滅亡じゃないですか、それって、なんでそんな日本 その例えば戦国時代だとか戦国乱世と言いますけれど、その結局もう城を枕に 全員打ち死にみたいなね、潔いとかって言うんだけど、そうなる前にうまい具合に落としどころを見つけて、自分のその兵力というか勢力をある程度保った状態で、次のチャンスを狙うとかっていう、そういう思考はないのかね君たちはって思う時があるわけですよ。で、まあ唯一ではないですけど、ほぼほぼその思考回路で動いていたその戦国武将っつったら、やっぱ真田家かなというふうに思うわけですよ。だからあの真田丸なんかが私好きですけれど、やっぱあれはね、もうどんな詭弁とか嘘を使ってでも、あの生き延びていこうっていうしたたかさがあって、それで結局そのほら、まあ、まあこれも有名な話ですけど、長男と次男で敵味方に分かれるわけじゃないですか、真田家は。だから長男は徳川家について、で親父と次男は、まあ、西方、まあ、豊臣の方について、でどっちが勝とうが負けようが、まあ、どっちかが生き残るわけじゃないですか。
なるほどね、
ええ、でこれ同じような戦略でやってるのは、例えばタイ王国なんかもそうなんですけど、タイはかつて第二次大戦、太平洋戦争の時は日本と組んで枢軸国だったんですよ。だから日本の同盟国だったんで、日本から軍艦なんか送ったりして、向こう、あるいは戦闘機とかも貸したのをプレゼントして、あのタイの空軍でハヤブサとかが飛んでるわけですよね。でまあところが日本の旗色が悪くなると、すぐ裏切って、あの日本に対して宣戦布告するという、まあ一種の二枚舌みたいなことやるんですけど、それは生き延びていくためにはそのしたたかさがいるわけですよ、ね、でだからそういうようなことを含む、まあ、考えてみると、なんかやっぱり日本人って引き際悪いなと思って、例えばそれこそ太平洋戦争なんて、もう引き際の悪さの天下一品ですよこれ。だってもうどう考えたって勝ち目ない状況になってたわけじゃないですか。その始まって最初のうちはイケイケどんどんだったけれど、その例えばもうほぼ海軍がミッドウェー海戦で、ね、虎の子の四大空母赤城加賀総流飛龍を沈められてしまったら、もうどうしようもないわけですよ、ええ、でその後のマリアナ海戦なんかでも、マリアナの七面鳥打ちなんていう、もうあのこっち側の海軍の飛行機がバカすか落とされるっていう、もう何やってもダメじゃんっていうことが分かった時に、もう今更そっからどうやったって勝ち目がないわけじゃないですか。そこですいませんでした、もうここでちょっと勘弁してくれませんかっていうふうに謝るとか、なんとかっていう手はあったはずなのに一切できない、やめらんないわけですよ、とことんまで行って、挙句の果てに原爆2発落とされ、それでソ連まで参戦してくる、で最後の最後までソ連に仲介を頼もうとしてたぐらいのこの外交力の低さですからね、バカ揃いなんですけど、それで結局日本は一旦滅びてしまうわけですよ。ただまあ国民は残った、で、そこからしたたかに高度経済成長その他で日本は復活していくんですけれど、それはまあ運が良かっただけで、ああなる前に何かできたろって話がいっぱいあるわけです。で例えば今回今思うのは、オリンピックなんですけど、これなんかもどう考えてもですよ、普通に考えたら海外のアスリートたちは日本行きたくねえよって思うと思いません、なんか蔓延してますとか、まん延防止とかまん防ってそれなんだとか、ね、それか緊急事態とか自粛とか、ね、食い物屋は夜8時で終わりだとか、その地域をどんどん増やしてますだとか、そんな状態で聖火ランナーもなんだかよくわからない状態で、大阪なんかは結局ね、もう聖火リレーやれないんで、仕方なく万博のあの公園でぐるぐる回るだけっていう、無観客でっていう風に変えるわけですよ。で、まあ、そういうようなことでやってますなんてのは当然海外にだって情報出てるわけじゃないですか。そんなところでやれるのかよっていう、しかも無観客のオリンピックなんて盛り上がらないじゃないですか。だったらそんなところで変なコンディションでやるぐらいだったら、今大会すっ飛ばして次のね、次も北京が待ってるわけでしょ、そっちの方でやりたい、そっちで勝負したいなと思うのが僕はアスリートの一番の気持ちだと思う。で、あとその日本に対してあまりいい思いを持ってない国とかは、それはもう参加しないですよね、土台。だからもう出ませんっていう国が多分増えていくし、でこれ最後に例えばアメリカがもしやっぱり出ませんよっていうようになったら、
これもうどうしようもないでしょ。だって
終わりですね、
でそういうのがもうなんか目に見えてる気がするんだけど、でもやるんだっていう、やれるんだって
まだ中止って言われ
ないでしょ、これなんか落としどころも見つけてないような気がするんですよ、なんか、
ね、もう割り切ってなんかこう決めちゃえば、まだね前向きに取れる。
例えばですよ、例えばなんですけど、もう日本でしませんと、東京オリンピックなんですけど、あの別なところでここ東京ってことにしましょうって、なんか無人島で、とかなんか分かんないですけど、まあ、そんなこともどうせできないでしょうけど、ウルトラ C も何も出てこないと思うんですけど、で何一ついいニュースないじゃないですか、オリンピックに関して言うと、開会式閉会式に関してはそれこそ渡辺直美のあの一件も、そもそもいろんなところでケチがついてきた中で、で何一つなんかこういいニュースがない、でましてや森喜朗側だというのも含めて、でそれでもやろうとしてるって、この引き際の悪さというか、往生際の悪さ、
宴会すらしないでくださいとか言ってるのにオリンピックはどうなるんだっていう、
その通りですよ、だから隔離したいわけでしょ、だから選手村は隔離するから、そこでその選手村と競技するその競技場との間は、まあある種遮蔽した空間というか、バスで完全に密閉して送り届けるから大丈夫とかっていう、そういうまあ詭弁をどうしてるんだろうけど、これもしですよ、その中に選手の中に、いや陽性ですってやつが、俺絶対紛れてくると思うんだよね。そうするともう選手村自体がもう、あの言ってみればもうそこで、
クラスター発生ですよ、
で下手するとそうなるわけでしょ、どうするのそれはっていう話になる。だったらもう潔くやめた方がいいんじゃないかって思うのが普通なんだけど、やっちゃおうとするという、で、NHK なんかも、まあバイアスのかかった報道をしてますから、ね、あの聖火ランナーに対してやめろとかって言ってる人が沿道でいるにもかかわらず、その音声は消してしまうっていう、この国はミャンマーかって言ってたから、そういうようなことですよ。なので、まあ、ともかく引き際が悪い、往生際の悪い国民だな日本人はって思うんですけど、まあ、そこらに関しまして、もうともかく潔さでは天下一品の木田英子さん、いかがですか。
潔さ、
こんな会社辞めてやるわとかつってこうバーンとこう辞表を叩きつける日々
いや、日々じゃないですけど、それはないですけど、引き際大事だと思いますけどね。
なんですかね、まあこれあの別に男女差を言いたいわけじゃないんですけど、日本のその例えば大きな組織ってどうしたってやっぱり男社会じゃないですか、で、その男どものですね、未練たらしさというか、なんかそれがどうもね、あるような気がするのですよ。まあ例えば恋愛にそれを例えてみるのもちょっと乱暴かもしれないし、あえて例えてみますが、女性って割と未練引きずらない人が多いと聞くんですね。あのよく恋愛は上書きみたいな感じで、もう過去はもう消していくのみたいな感じで行くじゃないですか。で男はどちらかというとコレクターでして、ね、あの過去を全部引きずってしまうっていう、そのページを残しつつ次のページをめくってしまうんで、時々ページ戻したりするバカがいるわけですよ。でなんか知らないけどなんか勝手にあのイメージを膨らましたりして、それがあの突然ストーカーになったりするやつがいたりするんですけど、なんかそれを考えるとなんかその踏ん切りの悪さね、なんかそういうやつらが、ああそうだ多分そうですよ、あのそういう気がしてきた、あの日本のね中枢にいるやつらってほぼほぼモテないやつらばっかりですからね。これまあ極論だってことはあえて承知の上で言いますけど、あのだって見りゃ分かるっしょ、あの日本の政治家どもとか経営者の面を見れば、あいつら絶対モテてこないですよ。中にはさ何人かいたと思いますよ、そのモテモテでしたみたいな、あのシュッとした兄ちゃんみたいなのもいたと思うけど、ほとんどほらもうガリ勉で勉強とかやってきて、 それで恋愛とかも全然こうせずに、うん、それでまあ権力だけこう掴んでしまい、うん、であとお金も掴み、うん、そうするとこう銀座のクラブとか、うん、そういったところに行って、まあ、綺麗なお姉さんを、まあ、金で自由にするような、うん、そういうなんかすげえ俺なんかすげえ悪意を持って言ってますねすげえ悪意を悪意で言ってるんですけど、もうこうなったら面白いからどんどん言いますけどそういうようなやつらがね、そのだから本当の意味での恋愛とかなんとかっていうのは経験が浅い人たちが僕は多いんじゃないかと思うですよ、うん、でそうすると本当のなんかこうそのなんだろう切れ目とかなんとかっていうのも分かってないやつらが、うん、なんかね、いや金さえ積めばなんとかなんじゃねえかとか、うん、まだいけるよみたいな風に思うんじゃないかね、うん、なんかだから人の心を分かってないやつらが結局人の上に立って、さっきの、うん、という、まあ、そこら辺で言うとやっぱり榎田さんのこの卓越した人生といいますかね、うん、確かに私あれなんですよ、上書きをするんだけどちゃんとコピーを取っとくっていう
一番ちょっとせこ
基本上書きなのにコピーだけは取って記録には取ってるので、うん、全てのこう自分の人生の中で何が起きたかっていうのを全部、うん、頭の中に刻み込んでるので
資料はある、
資料があるんですよ。なんか同じ失敗を繰り返さないという、うん、そういうことだけは卓越したものがあるというふうに思っておりますので、うん、ぜひ私を、ぜひどっかの会社のリーダーに
そうかもね。政治家ってなんかもうちっちゃい時から親が有名でとか、もうこの大学に入って政治家になってみたいなこうルートが引かれてるから、うん、自分で判断とか引き際をあれじゃないですか、やったことがないじゃないですかね。
なんかそんな気がする、ね、うん、だから分かんないんだと思うよ、その
分かんないんでしょうね、
撤退の仕方が、
進むだけ、
そうそうそうそう、
やると言い合ったらやるだけっていうような、
だからそれこそまたその戦争の話戻しますけど、うん、本当に日本軍って負けてる時に撤退、ここ一旦ここグーンと引こうと、うん、引いて体勢立て直してもう一遍攻めろとかっていうのがなくて、
う
ん、
そうですよね、
その
押し引きがない、
その撤退という言葉はいけないとかっつって、うん、転進という言葉を使おうみたいな、うん、それでさみだれ式にどんどんどんどん兵力を、うん、減らされていって、最後にはもう何もないっていう状況に持っていくっていう、本当にバカなね、
優秀な企業とかはもうね、もうこれ売り上げが見込めなかったらもう素早く引いて次の売り上げを伸ばせる商品を作ったりするじゃないですか、
一気に転換したりするじゃないですか、
うまいところはやっぱり今も残ってますもんね。
そうだからダメな企業ほどそこにしがみついて、
ね、
もう自利品状態になったところでわーってなったところで安く買い叩かれて終わりっていう、
で吸収されてみたいな、
まあ、だから本当に日本の企業 その特に家電のメーカーだとかも含めて獅子類類じゃないですか。
そうですね、
結果的にみんなそういうやつらが上に立っちゃったからだろうという、だからこれからあれですね、やっぱり経営者というか上に立つものは榎田さんのようにこう濃い大きい
いやでもそうだと思いますよ、やっぱり
こうね、人というものを分かっている、そういう人を立たせるべきかもしれないですね。
確かにモテる人の方が魅力的で、会社とか
もでしょ
ですね。
そうですよね。決して私モテるわけじゃないですけど、
だってゾゾの前澤さんとかはモテてきたから、なんかあの人もすぐ最初を辞めてすぐ新しいこんなするこんな、まあ、あれがいいかどうかは別として、まあ、前進してる感じはしますよね。
でもあの人ちょっと女に対しては未練たらしいですけどね、
まあ、ちょっと未練たらしいですけどね、
相変わらず別れてもまたゾロ戻したりしてまた別れたりとかっつって他はないのかねって言いたくなるところはあるんですけどもねまあ別にいいんですけど、そんなの
そういい
お金さえ出してくれればいい人
も、でもなんかしがみついてないしがみついてない感じはまあいいですけど、
まあそこら辺やっぱりこれからこれまで数々の浮き名を流してこられた木田上子さん、いかがですか。
何ですか、
ちぎってはなり
そんなしませんよ、ちゃんと。
もう今までね、こう会社の経営者とか歌舞伎役者とかいろんな人とお付き合いになってきたときに、
数々の、何ですか、女優か、何、
数々の浮き輪を流してきたときに、レスキューかっていうね、
女優ですか
という
ないですけど、はい、
まあどうですか、はい、やっぱりその恋愛後者といいますかね、恋愛に長けた人がやっぱり経営者として僕はいけるんじゃないか、リーダーとしていけるんじゃないかという、今そういう学説を今唱えたわけですけど、これに対してご意見あればどうぞ。
いや、恋愛長けた人っ ってなんか嫌です。
いやいやなのね、嫌なのね。
嫌です、嫌です。
完全否定されましたね今。ああそうですか。
でやっぱりなんか地道に苦労してきた人の方が私は信用できます。
なんか榎田さんのように小さなコツをコツコツと小さなことからじゃなくて小さなことをずっとコツコツと
政治家とか本当あれですよね、本当一般の社会を出てやってもらいたい。
一般社会を出てからやってもらいたいという。
そう、だから普通の、だからもう本当、さっき言ってたみたいに、そのね、もうレール引かれてるわけですよ、政治家って。全員が全員じゃないですよ。
はい、
結構その有名どころの人、上に上がっていく人。ね。で、そういう人たちが、やっぱり、やっぱ普通の、その何ですか、社会の、なんていうんですか、底辺をちゃんと知ってないと、やっぱりいかんですよね。
まあ人の上に立つには、ね、
あれ
人の心というものをこう分かってないといけないということですよ。
そうです。だから、
だからそうじゃないやつがリーダーになった場合は、
だから簡単に、そうそう、簡単になんか言葉で終わらせるでしょ。
まあね、血の通ってない言葉で、
そうそうそう、自分の考えてない言葉でなんか。
事情だなんだと言
えない。言いたいがわからない難しい言葉になるわけね。結局何みたいな。
まあ基本バカ
な。急に対して A がないからな。
急に対して A がない。ああ素晴らしい。じゃあ木田上さんは急に対して A があるんですね。そうですか。
いやこれはあやふやにはしないですよね。
ああそうですか。あやふやにはしないけどよくわからないことになる可能性がありますけどもね。いやまあともかく、まあね本当に。まあダメなやつが今本当に上に立っちゃってて、そのまあ総理大臣もそうですけど何言ってんだかわからないですし、まあそういうねレールで引かれてそこに至ってるやつをもうひっくり返すにはレールに爆薬を仕掛けるしかないですよね。
誰かねやっぱね、
やっぱり関東軍がね張作霖を爆殺したようにですね、やっぱりみんながね、みんなが関東軍になろう。監督って暴走しちゃいけないんですけども、まあそういうことでございまして、本当に引き際が分からない、分かってない奴らが多すぎるという、ことですよ。まあそういう奴らが。
ちょっとやめてしまえって感じ。
どうやって引導を渡せばいいのかっていうね、俺の名前は引導代わりだ、迷わず地獄に落ちればよいというふうに長七郎は言いました。松平長七郎ですね。知らないですか。ということで、ございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
スタジオではまだ先ほどの引き際の話がずっと続いておりまして、今なんですか、金持ちとそうでない人たちの二極化がもうガチッとした二極化が今日本でも進もうとしていて、それを日本政府が進めようとしているという、まあ自民党の中で特にその清和圏という私が大嫌いな、もともと岸信介とかそこら辺からこう始まっている、ものが、まあ、鳩山一郎とかもそうなんですけど、そういったとこから来てるやつなんですけど、でどうしたってそのアメリカ従属でアメリカにお金をずっとその差し上げますって、日本はアメリカの子分でいいです、その代わり、金持ち のギルドとそうでない一般庶民とで線引きをバシッとやって、庶民も飢え死にしない程度に食わせてやって、その代わり夢も希望もない状態でいいです、生き殺しにしましょうという、で金持ちは何もしないでもがっぽりがずっと入ってくるシステムを作ります、その代わりそこから一部をアメリカの親分に差し上げますよっていうシステムを作っていくとした何十年、これが今完成しようとしてるんですよ。で江戸時代、私は江戸幕府に もう一遍戻すべきだというあの逆維新なので、であのなぜ江戸幕府、まあ、もちろん江戸幕府にも問題は多々あったけれど、あの頃って身分制度が激しくて大変じゃないのって言うんですけど、それはもう大嘘で、今教科書に士農工商が載ってない。であのだって農民が商人になろうと思ったらできるじゃないですか。なんか木でも削ってなんか作り始めた途端に商人になれてなれるわけですよ。で今度商人がやっぱり米作ろうと思ったら農民になれるじゃないですか、ね、土地をどっかで確保さえできれば、まあ、土地なんていくらでもあったですからね。それであとじゃあ武士はなれないでしょ、武士はいつも募集してたんですよ、武士募集みたいな。なぜかというと当家では男子が生まれておらぬと、養子を取らねばならぬと。でそのいい養子がねいればいいですけど、自分家の家の家柄っていうのがありましたね、ランクがやっぱあるわけですよ。でそのランク違いを連れてくるのって難しいんですね。一番簡単なのは何かっていうとその、リクルートですよ。農民のとかあれ商人のっていうとこからすごいあのソロバンが、ソロバン勘定が非常に火出ているとか、そういったやつの噂を聞きつけて、でそこんちはもう子だくさんで、もうその三男坊とか四男坊だと、でそいつちょっとうちの養子になってくんねえかなっつって、見どころのあるやつだしっつって、で武士に取り立てるなんてもういっぱいあったんですよ。はい、私がずっとあの研究しているその猛火っていうところで代官、最終的には軍代にまでなるんですけど、竹垣さんという人がいるんですけど、この人ももともとはアキンドです。アキンドで日本一の代官になってます。だからそんな人が山ほどいる。だから江戸時代の方がよっぽど流動的なんですよ。それをそうでない江戸時代っていうのはガチガチだったんだよっていうふうに明治以降刷り込んでいったんですよ。江戸幕府ってのはいかに悪かったかみたいな。でそういうような、例えばあと江戸時代の福祉政策なんかすごいですよ。あの例えばよくあの体の不自由な、生まれながらにして不自由な赤ちゃんが生まれると、もちろんあの疲弊してる地域なんかでは本当にあの間引きするようなことっていうのは実際にあったんですけど、街中なんかではそういう子が生まれるとどうなるかっていうと神様扱いするんですよ。でその子をみんなで可愛がるっていう。でその子がその店の前にただちょこんと座ってくれてるだけで、みんながそのマスコットとしてあの可愛がって、でその店が繁盛するので、もうあの要するにまあ町の人気者になっちゃうわけです。逆に体の不自由なとか、あるいはこうあのいわゆるあの脳性の何か病気の子とか、そういうのもだから優しい国だったんですよ。それが明治になると兵隊にしなきゃいけないんで、ね、その、まあ、その体の不自由な子供っていうのはランクをこう下に見るような時代になって、だからまあそういった意味で言うと、僕はそのずっと維新、あの今の維新も大嫌いですけど、明治維新を嫌いなのはそういうところで、まあ今の時代ってのは本当に嫌な都政だなというふうに、座頭の一さんも言っていますけれども、そういうふうに私は思うわけでございます。さあね、もう一遍江戸幕府復活とか言ってるのは多分私ぐらいなもんなんですよ。でも本気ですからねこれね、至って本気なんですけど、
そうすると腕っぷしが強い人がやっぱり
上に行く。あの江戸幕府ってその最初のうちはもちろん戦国時代からの延長ですから、やっぱ圧倒が強い、その刀が強いっていう武芸に秀でたものじゃないとダメだったんですけど、あっという間にそうでなくなって、ソロバン感情とか人間のその感情の機微だとかを読み取れる文感が強くなっていくんですよ。だから刀刺してるけど基本的に事務方です、みんな。でそういった意味でそれが300年続いたので、ほとんどのやつはもうあの剣豪なんてのはいないわけですよ。ただまあ武士のたしなみとしてやってるやつはいましたし、むしろ町人とか農民でもう武士になりたくてしょうがないっていうやついるから、せめてその剣術ぐらいは習いたいって言ってみんな勉強してその道場に通ってたんで、まあそういったのがまあ幕末になるとやがて新選組になるとか、そういった人たちのまあベースになっていくっていう、まあそこら辺はよく大河ドラマなんかでも描かれている話なんですけど、まあそういったことで、だから基本的に文官ですよ。そこにつけ込んで、あまりソロバン勘定はできないけど、 暴力的な思想を持っているやつらが、その特に長州あたりのやつらが台頭してくるわけですよね。でこいつらみんなテロリストになっていくわけですから、でそこに最終的にその薩摩が迎合しちゃって、薩長の連合をやって、でこれがもう完全にテロですから、全てテロですから、テロで幕府をどんどん追い詰めていくっていう、だから言ってみれば日本だけなんですよ、イスラム国が勝っちゃった国みたいな。だから長州薩摩をイスラム国と言ったら非常に失礼かもしれないですけど、そのレベルですよ、その頃の。なのでテロリストだと僕は思ってるんですけど、まあ、そういう話でございましてね、ぜひ、もう一度幕府を復活させていただきたいということでございます。お便りいきましょう。こちらは兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ただいます。
ありがとうございます。
先週はディーラー店による作業未実施、検査未実施という不正車検、いわゆるペーパー車検についてお送りいたしました。ではなぜ不正行為に至ったかという疑問ですが、それはズバリ、まともに作業していたら裁けないということです。車検作業だけに、専念できれば月間の車検台数はクリアできるでしょうが、ディーラー店では車検以外の作業も増加しております。例えばメーカーが国交省に届けるリコール作業や、メーカー独自に実施するサービスキャンペーン作業、まあ、これはリコールにならないけれど無料で部品交換などを行う作業なんてある、は20年前と比べてもかなり増加しております。またくしくも先週、2年間の点検費用を先払いしているとおっしゃられたキラ姉様のようにディーラー店では6ヶ月点検、1年点検、オイル交換などをメンテナンスパックという形で先に販売することで、車検以外の整備あるいは入庫を確約しており、これもお断りすることはできません。まあまあ言ってみればもう 前金取ってるようなもんですかね。入庫台数は増えていく一方で、何年もかけないと資格が取れない整備士の数は増えず、作業スペースなどの確保も進まず、整備が追いつかない状況になります。この入庫台数をこなすため、整備士たちは営業時間終了後シャッターを閉めて夜中遅くまで作業を行い車を仕上げておりました。ところがここ近年、働き方改革の波が自動車業界にも押し寄せ、整備士たちの超残業、まあ、かなりの残業による作業はできなくなりました。入庫数は増えているが断れない、整備士の数は増えず時間もない、どうする、作業する時間がないから作業内容や検査項目を削ろう、という楽な方へシフトしてしまったというのがことの真相です。ということは今回の問題は行政処分を受けたディーラー店だけ、という疑問も残ります。がこれは法定速度40キロの道路をどれだけの人が守っているかという問題と同じ説明で、正直なところ捕まった人、見つかった店、悪いねということです。では最後に、私が思うきちんと作業をしているお店かどうかの見分け方です。それは作業の予約をする際に、その日は午後4時午後5時に作業枠に空きがございますとお店側が明確に時間を指定してくるかどうかです。このようなお店は整備士の1日の作業予定が明確になっており、なおかつその時間は整備士が空いていることが把握できているわけで、きちんと作業を行う可能性が高いと思われます。近年自動車業界はだいぶ風通しが良くなってきておりますが、まだまだ闇の部分が隠されているかもしれません、ということでいただきました。まあ何でもそうなんですけど、人手不足にあえいでいる職種あるじゃないですか。例えば福祉関係もそうですし、よく耳にするのは 保育園だとか幼稚園だとかでなんか待遇がひどすぎて、それで保母さんだとかその教諭の皆さんだとかが一斉に退職して急にいなくなっちゃってさあどうするとかっていうのがあったりするんですけど、あのこれもそうで基本僕は思うんですけどやっぱ待遇だと思うんですよ。やっぱ ある程度 その待遇が保障されているっていうか、その頑張ればそれなりにお給料もらえるって仕事だったらやってみようかなと思う人はやっぱ当然増えるわけで、で、まあ、当然その整備士っていうのはその資格技術が必要ですから、それなりに養成するとまでには時間が必要なものであるんだけれど、やっぱやってみようって思う、まあ、若い人特に高校生だとか、そういった人が増えていって、結果的にその工業高校だとか、そういったところで自動車整備課とかあったりするじゃないですか、そういったところ その応募しようという学生が多分将来有望な仕事であるならば増えると思うんだよね。で最近ほら工業高校だとかそういう実業系の高校がちょっとこう人気がないとかっていう話もあったりするのは、やっぱなんかそこ出たからといってなんかあんま夢も希望もなんか待ち構えてるように思えないからでしょ、若い人たちにとって。で自動車整備工場なんかこうつなぎを着て油にまみれて、まあって言ってみればある種の 3K のね、仕事っていうイメージがあって、もちろん車のことが大好きでっていう人もいるだろうけれど、やっぱ車が好きっていうのもそうだけど、やっぱそれなりに技術を磨き続けなきゃいけない仕事なので、それなりのそのリターンがあるからこそその自分をその磨くための知識を磨くとか身につけるための何か投資ができるわけじゃないですか、でそれが成り立ってないものっていうのはやっぱ人減っちゃうですよね。だからこれ日本国のビジョンとしてそもそも間違ってるのは、その日本の政府って日本その今の菅ちゃんに言いたいことですけど、その彼らの仕事って何かっていうと、日本人を日本を豊かにするためにあいつらはいるんですよ。でそのじゃあ日本を豊かにするってのは何かっていうと、その国のお金を大きくさせるってことも一つなんだけど、一つはやっぱり国民の生活が豊かにならなきゃいけないわけですよね。でそれがこの20数年のデフレでどんどんどんどん自利品になっていって、でただその国民もまたバカだから、それにピンときてないところがあって、でそう今そう今急に思い出したんですけど、いろんなものが高くなってません？
そうですね。
ほらデフレで安くなったのはあれですよ、100均に行きゃ大抵のもの手に入るんだけど、私今そこに今カメラがあるんですけど、昔より高いんですよ、カメラって。いやいやカメラだいぶ安くなりましたよとかって言う人いるんですけど、昔ね一眼レフってそのちゃんとしたやつですよ、10万台しか買えたんですよ、いやそれは榎田さんその頃ってフィルムじゃないですかね、で今はデジカメですよと、中身の部品全然違いますよ、だから高くなって当然じゃないですかって言うんですけど、俺それに対して見事に一発で返してやりますよ、昔のカメラの方が金かかってんです、今のカメラは金かかってません、っていうのは自動化されちゃって、いろんなものが大量生産効くんですよ。でほとんどもうこうコンピューターっていうかロボットが作ってるようなものですよ、バーッと、でじゃあその部品の何かものすごい例えば合金だとか、あるいは金とかプラチナとかたくさん使っていて、ダイヤとかも散りばめられていますっていうやつだったら別なのにそんなことなくて、昔よりも明らかにお金が安くなってる、例えばマグネシウム合金だとかっていうフレーム使ってるんだけど、そこら辺の値段なんてもともと安いんですよ、で出始めの頃は高かったけど今大量に作れるようになってるから、いろんなもんコストが下がってるんですね。でレンズとかにしてもそうだし、いろんなものが実はコスト下がってるんですよ。なのに昔10万で買えたレベルのカメラは今30万出さないと買えません。レンズなんかもそうです。レンズが例えば当時昔10万円で買えたレンズは今50万します。製造コストは今の方が安いです。これ何、それはメーカーが違うからでしょ。いや違いますよ、キヤノンならキヤノンですよ、ニコンならニコンですよ、新しく参入してきたソニーもいますけど昔はミノルタですよ、だから一緒なんですよ。 なのにでも日本のメーカーのものなんだけど、いやそれは日本が作ってるからですよとかってわけわかんないこと言う人いるんだけど、日本で作ってるんだったら日本で安い値段で出せばいいじゃない。出せないんですよ。なぜかわかります？他の国がみんな賃上げになってるわけですよ。てか日本だけが賃下げになっちゃってるわけですよ。だから他の国で売る、これ世界的に売る道具でしょ、カメラにしても車にしても。他の国で売る値段で当たり前に作ってるから、他の国が基準になってるドル建てみたいなもんですよ。なのに日本製のカメラであるとか日本製の車であるとか日本製の何であるって言ってもドル基準にやってるから、ドルを基準にしてやってるから、日本でのレートで高く、これ日本の、いや日本って円高ですよとかって言うんだけど、いやそれは一部ではそうかもしれないけど、その我々の生活なんかね、円高なんて何の影響もないじゃないですか。だから実際にそうなんですよ。これあの物が高くなっちゃってるっていうのは、逆に日本製の方が高くなっちゃってるんですよね。だから車だって昔100万台車買えたでしょ、普通に。
今高いですよね。
軽乗用車で200万するじゃないですか。世の中デフレなのにだよ。だからカメラがね、その10万で買えたのが50万するって何よそれっていう。で中国製のレンズとかって安いのよ。まあまあそれはまた別な問題になってくるけど、とにかくなんかね国力が落ちとるんですわ、日本って。でだから真逆のことやってるんですよ、日本政府の、ね、それはダメでしょうよっていうふうに思うんですけど、今ね、毎月200万ぐらいのお給料をいただいている木田植子さんは、ね、もうセレブな生活を送ってらっしゃるということで、なんか昨日ベンツをお買い上げになったっていう聞きました。
欲しいっす。あ、ベンツはいらないな。
ベンツいらない。何がいるですか。
はい、ベンツはいらない。ベンツ、シトロエン。
シトロエンシトロエンですか。
はい、
シトロエンって知ってんですか。それあのお茶のシトロエンとかってそういうあの
違います、フランスの車ですよ。
おお、
なんすか、おおって。
フランスの車が好きなんですか、シトロエンみたいな。
いや昔の方の方が好きだったんですけどね。
昔のってまさかあの
今はちょっと丸い、
まさかあのクラリスが乗ってたやつじゃないでしょうね。
何クラリスって。いや知らないです。あの
だから、
タイヤのとこが半分にしか見えない。
ああ後ろの方がね。
へえ、そうそうそう、
あの流線系のね、のっぺりとしたあのかつお節みたいな車ね。
そうそうそう、かつお
節。俺の大っ嫌いなやつね。あのサスペンションがふわふわしたやつね。
いやそこは知らんけど。いや
そうなんですよ。
まあいいですけど、
はい、そうですか、はい、シトロエンがね、はい、いいそうですよ、なんか舞ちゃん一言どうぞ。
いやいや、なんかちょっとヤンシャっぽいのが好きなのかなと思って。
あ
え、ヤンシャっぽい好きなんですか。どうなんですか、ヤンシャ
っぽい。いや、キライキライヨさんがね。
あ、私、
はい、
私4車ですか。え、どういうこと。
なんかタイヤが半分しか見えてないとか、なんかもう車高低そうな感じ。
あ、そういうことじゃないですよ。
昔車庫タン乗りました、
ね、いやそうですもんね。
似合わんですよ。
もうあのあれですよ、東バイパスであの走り屋に1000円送ってた人ですから、この人。
何ですかそれ。
それでもうあの
何ですかそれ。
もう熊本県警東署に目つけられてた人ですから、ね。
何すかそれ。
という
目つけられてないから有料です。
まあともかくね、日本が今後どうなっていくのか本当にね、厳しい目で見つめていきたい、そんな番組QIC でございます。ございまして、さあね、今日もね、一見楽しげにお送りしてきたわけでございますが、いかがだったでしょうか。さあまああの4月に入りました。結局お花見が FMC ではできず、どうですか皆さん、お花見はなさいましたか。
しました。
あ、しましたか。それはただ花見に行っただけじゃなくて、あのどんちゃん騒ぎまでしたんですか。
どんちゃんはしてないです。ご飯は食べました、
ね、ご飯食べた外で。あのルイさんはどうですか。
いや私はただ歩いた時に眺めただけで終わりました。
眺めただけで、はい、あ私はあのベンチに座ってワインを飲みました。
優雅。
ワインを飲んであのおでんを食ったというですね。そういう本当になかなか優雅なもの、どこが優雅だったのか。ということでございまして、あとはまあ花見も終わり、これからなんすかね、なんか楽しいことありますかね。
ありません。
ありませんか。
ありません。
まいちゃんはこれからなんかこう厳しい人間関係の渦に巻き込まれていく。
人間関係から脱却し。
ああ脱却するんですね。
脱却し。
脱出作戦が行われるということで大脱走みたいなね、ことが行われるそうでございます。で、木下さんは何かこう面白いことありますか。
面白いこと。
今ジェップが出てますね。え？
面白いこと？
ええ。熊本で何か面白いことありませんか。何か
面白いことですか。
はい、
いや私はもう常にあの外に出歩いて人のつながりをちょっと強くしていきたいので、はいはい、
人のつながりを
歩いてます。
ええ、だってもう、はい、街行く人とこう目が合ったら「おい何だお前緑やおいおい」おいとかって人のつながりを。
そういうことじゃないですよ、
おいちょっと飛んでみれ。
そういうことじゃないですよ。
はい、銭を出せ。
人ってやっぱ大事だなって思ったんだ。
え、銭が大事だ。
人。
あ、人が。ああ
。人が大事、人は財産です。
おお、武田信玄みたいなこと言いますね。
え、武田信玄そんなこと言う。
武田信玄じゃないですよ。武田信玄ですからね。
はい、そうです、信玄、
だからこう、お城ね、あの天守閣はいらないとね。人は城であるというふうに言ったのが武田信玄。
すごい生まれ変わり。
武田信玄の僕は生まれ変わりですか。
嫌です。
ああそうですか。ということで面白い説がね、出たところでございまして、あとは何ですか。あそうか、あのソラさんのところがあれですよ。あのもう本気であの5月九州ツアーを。
あもう本気で。
本気ですよ。
もう早く日程決めてください。
いやもうなんか決めつつあるみたいですよ。
本当ですか。
そういう話で、であの九州でも九州チームが現地で合流するという、だからなんかちょっと面白い展開になるかもしれない
ですね。ちょこっと安く九州に行けるツアーじゃないプランがありました。
いやなんかね、車転がしていくみたいな話にな
って。なるほど、まあ、それはそれで楽しいです
ね。すげ
え、なんかどうするのかちょっと私も知らないですけ ど、俺それだったら一人だけ新幹線で行こうかなと思って。
そう結構安くでなんかある、あるです。
ということでございまして、そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎田信也門と
ソロンボリマユと
ルルイカズミと、
そして FMC 九州は
平上英子でした。
それではまた来週です。ごきげんよう、さようなら。